津村信夫作、果物の木の在所。信州の子供たちや大人が首を長くして待っていた春は、長い間待っただけの甲斐があって、これはまたなんと美しい時でしょう。信州では梅、桃、桜、アンズ、スモモというような春の花が一時に咲き出すと言われています。もちろん一時とは言っても多少の早い遅いはありましょうが、まるで匂いこぼれるような美しい花が町の庭にも野や山にも相次いで次々と咲き出すのです。梅の花といえば暖かいところでは2月の半ばにはもう咲くものです。それがどうでしょう。この山国では4月になってやっと咲くのです。その梅の花がそろそろ散る頃になると、もうあの田舎びた杏子の花の盛りです。桜の花は4月の末から5月の初めにかけてその花を開きます。信州でもこの善光寺平はとりわけ果物の多いところです。果物の木といえばどんなものがあるでしょう。桃、梨、りんご、柿、あんず、すもも、それにさくらんぼなどもその一つです。そうして、いろいろの種類のこんな果物の木が、この善光寺平には一つ残らず植わっているのです。これらのおいしい果物の実る木は、また、みんな美しい花の咲く木なのです。考えてみると、面白いものですね。あんずの木は、そのいかにも田舎らしい花の色から言っても、一番この地方と似合っているように思われます。そして、また実際に、このあんずの木は、昔から善光寺平にたくさんあったのです。善光寺平には、松城という町があります。昔、ここのお殿様は、真田という方でした。ところが、この松城の殿様は大変賢い人で、この方が自分の領地に杏子の木を植えるのを奨励なさったのです。そのわけは、この杏子の美しい花を眺めるというだけではなかったのです。この木から官役の教人というものを取るためだったのです。善光寺平に来て、この杏子の話が出ると、土地の老人たちは、決まってこう言って答えます。善光寺様の鐘の音の聞こえるところには、どこに行っても杏子の木がありますよ、と。これはその老人たちが勝手に考え出したり、こさえたりした言葉ではありません。きっと、この老人たちが、まだあなた方ぐらいの小さい自分にお父さんやお母さんから聞かされた言葉なのでしょう。そうしてそのお父さんやお母さんもまたきっとおじいさんやおばあさんから長い冬の晩にこたつの中で話してもらったものに違いないのです。こういうものはすべて言い伝えと呼ばれます。この言い伝えはどこの国でもあるものでして、こうやって後から生まれてくるものに次々と語り聞かされ、昔のままで残っているものなのです。私たちも静かな田舎の家で、老人からこんな杏子の言い伝えを聞かされると、本当に懐かしい気持ちがするものです。ところで、言い伝えには間違いはありません。今でもこの信州の大きな寺の 古い鐘の音が響くところには、最も美しい杏の木の名所があるのですよ。それは、アモリと呼ぶところです。アモリは、善光寺の町とは、裾花川という一つの流れを隔てたところにある小さな村ですが、この小さな村には、なんと、杏の木がみんなで30,000本もあると言いますよ。そして、その美しい杏の林の中には、観音様のお堂があって、その観音堂のお祭りは4月18日となっています。そして、そのお祭りの頃が、ちょうど花の方も見頃だとされています。そろそろ、アモリのお観音様のお祭りになる。こんなことを話し合うのは、子供にも大人にも大変楽しみなもので、春が来たお告げの一つにもなるわけです。昔お薬を作ったこの杏の実からは、今では美味しいジャムもできるのです。皆さんには朝の食卓で、杏のジャムをパンにつけて食べるようなこともありましょう。そんな時には、どうかこのお話を覚えていてくださって、この杏の木の美しい在所をちょっと思い出してやってください。果物といえば、秋に実る果物の王様は、何と言ってもリンゴでしょうね。このリンゴの木というものは、平坦な土地ではうまく育たないものなのです。大抵は、山地の一日日の当たるようなところを選んで植えられています。善光寺の町の周りの山々には、いくつもこのリンゴの畑があるのです。リンゴの花の咲くのは5月頃です。そうして5月といえば、桃の花も梨の花も盛りです。リンゴの果実には種類がいくつかあって、早いものになると7月の声を聞くと、もう町の店屋に並べられるようなのがあります。そんなのには青い色をしたのが多いです。やがて秋も深くなってゆくと、大変美しい紅色の紅玉と呼ばれるのが現れ、それに続いて表に赤いかすりのある黒紅というリンゴもできるのです。紅玉、黒紅には本当に美味しいリンゴの味があるのです。あなた方の中にはお皿に盛ってあるリンゴは知っていても、木に実っているリンゴは知らない方もありましょう。リンゴ畑の秋は本当に美しいものですよ。よく晴れた空のもとに、まるでその一つ一つが絵に描いたようですよ。紙の袋をかむったリンゴの姿もまた、なかなか可愛いものです。私の知っている娘さんがこんなことを話しました。私たちの幼い時分には、家のすぐ裏がリンゴ畑になっていましたので、食べたくなると、いつでも木の下に行って、ちぎっては食べたものです。木から取り立てのリンゴの味は、それはそれは美味しゅうございますよ。私の体の健康は、きっと子供の頃によく食べたリンゴのおかげだと思います。私は大変面白いことだと思って聞いていました。そうして、実際その娘さんの顔を見ると、頬のあたりなど、まるであの紅玉のような美しい色をしていました。さくらんぼといって、ちょうど山桜のような花の咲くのが、さくらんぼの実る木です。サクランボウの木は葉が出てから花が咲きます。このサクランボウはリンゴ畑の中に リンゴの木と木の間に挟まって植えられていることがよくあります。街中の古い家の庭などにも、よくこのサクランボの木があります。サクランボに限らず、アンズやスモモや、その他の果物の木がお庭の中にあるということは、どんなに楽しいものでしょう。田舎には昔も今も都会のようにいろんな美味しいお菓子はありません。それですから子供たちのお菓子の代わりを務めるのがこれらの果物なのです。甘い砂糖の味よりもこの一つ一つの果物の自然の味の方がどのくらい体に役立つか知れません。5月の美しい晴れた日に、私は裾花川のほとりから、妻品という静かなお屋敷町のある辺を一人で歩いていました。歩きながらふと感じたのは、私の周り近くまで漂ってくる花の匂いでした。それは決して強いものではありませんが、なんとなく、気持ちを爽やかにしてくれました。気がついて立ち止まると、ある家の庭に花をいっぱい咲かせた果物の木が立っていました。その下で、遠くらいの男の子と、七つくらいの女の子が、きっと兄弟であったのでしょう。何かしきりにお話をしながら仲良く遊んでいました。木の葉の影が子供たちの顔にもその周りにもいっぱい落ちていましたが、二人とも見るからに生き生きとしていました。幸福というものはきっとこんな子供たちが一番よく知っているだろう。なぜか私にはそんな気持ちがしたのでした。果物のお話をしたついでに、もう一つ、こんなことを付け加えておきましょう。善光寺平には、また、お伏せと呼ぶ栗の名所があります。私がある時、町の店屋に入って、蜂蜜を買おうとしたことがありました。すると、その店の正直そうなおじいさんは、蜂蜜はあるが、これはお伏せの蜂蜜ですよと言いました。私がどこの蜂蜜でも構わぬと答えますと、だが味が少し違うから、お前様の口に合わないといけないからと言って、おじいさんはなかなか売ってくれません。そこで名をよく聞いてみました。するとおじいさんが説明して話すには、お伏せというところは栗の木の多いところである。それで、そのお伏せで採れた蜂蜜は、みんな栗の花の匂いがする。栗の花の匂いは、人によっては大変嫌がるものである。そこで、お前様も買ってから、栗の花が匂うと言っても、口に入れられなかったのではお気の毒だから、お売りしないのだ。こう言って答えました。私はこのおじいさんを大変正直な人だと思いました。そうしておじいさんに頼んで一瓶分けてもらったのでした。栗の花の匂いが好きなわけでもありませんが、栗の木の在所でできた蜂蜜にはちゃんとその匂いがついているということがなんとなく愉快に思われたからです。